はい、皆さんこんばんは。2月12日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うわけでございますけれどもね、もうどうですか、2月に入りまして第2日、早いですね、時間の経つのはね。先週もまだ若干風邪ひいてるような雰囲気でしたけれども、この方どうでしょうか。
こんばんは。
はい、
眠いです。
眠いんですか。今井力でございます。
昨日ね、寝られへんかったね、
名前を名乗らない、
ね、あ、今井力です。
そうですよ、あなた。どうかしてるんですか。
いや、どうかしてますから、いつも。
だって眠いからといって ね、生放送でございます
から、ね。あ、そうですね。誰かわからない
です。そうですよ。はい、ね、というわけでね、はい、今年の勝手に仕上がれでございますけれどもね、今月ね、あのテーマを設けておりますのでね、はい、あの地球に優しい寒さ対策ということで、うん、もちろんあの毎週言っておりますが、はい、地球に優しいはおまけで結構でございます。はい、寒さ対策ね、そう、あのやっぱ寒い時これがいいよとか、うん、こんな食べ物がいいぞとかね、はい、こんなことをすると抜く止まるよ。はい、抜く止まるっていう言葉ですね。抜く止まる。結構ですね、抜くとまる、抜くといって言うんですね。
関西しか絶対
ついてない。そうそう、抜くといって言いますもんね。ねえ、皆さんの抜くとい瞬間とかね、抜くとい過ごし方を教えていただきたいですね。
ちょっと肌恋しい。何を言う
やっぱどうかしてますね。
そうですね。
というわけでね、皆さんの、寒さ対策。
寒さ対策、
ねさらに地球に優しいものであればなおいいかなと、そうですね、思いますのでね、また皆さんのそういったものを教えていただけると嬉しいと思いますけれども、はい、メールアドレスの方は99@815.fm 99@815.fm まで、どしどしメールもいただきたいと思うんですけれどもね、はい、今日の1曲目なんですが、大変喜ばしい出来事なんですけれども、
なんでございましょう、
私の大好きな、もう死と崇める、うん、まあお会いしたことはないですが、もう子供の頃からもうそうですね、僕が小学校6年生の時からずっともう僕の中でも神様でございますけれどもね、はい、今の清志郎さん、はい、完全復活ということで、ね、そうでございます、2月10日でしたかね、はい、武道館で、ライブをやられましてね、はい、もうあの RC サクション時代のギタリストの中井恭礼一さんも出てきたり、
はい、サボ
ーですね、サボーも出てきたりなんかしてね、はい、ちょっとその映像まだ僕見てないんですけどね、あの、まあ、その前にあのテレビでね 2,3 曲やってはったのを見たんですけどね、その時ももうやっぱりちょっとふっくらしてありましたね、
はい、ね、まあ、
しかし喉頭がんからね、うん、あの抗がん剤治療とか一切せず、そう、食事療法と、あとそして自転車乗られますから、うん、あの運動で治された体力が回復、すごいですよね、うん、ね、なんかその抗がん剤治療とかにすると、うん、こう今後歌うことに影響が出てくるかもしれんということやったみたいです、はい、だからもうまだ歌いたいのでということで、ね、はい、そういう治療にされたらいいんですけどね、もう完全復活、もう大変喜ばしいということでございますね、うん、もうなんかこうちょっとこの間テレビで、はい、ね、見た時ちょっとこう、うん、なんていうんですかね、グッとくるものがね、グッとくるものがございましたけれどもね、はい、まあもちろんね、アリス先生の今の清志郎さんのファンの方もたくさんおられるので、
ね、いらっしゃるね、
あの僕の友達はね、あの全国をあの自転車で昔に回られ、まあ、はい、てた時にね、うん、この近くで言うとね、竜王インターの近くでね、はい、あの人が自転車乗ってあの見たらしいですよ、ね、でこの近くも通ってらっしゃったんです
よ、まあね、
割とね、まあ、まあ自転車乗ってはるところでできたステージの方が見たいんですけどね、ま
あ、ね、あのスパイダーマンみたいな格好じゃなくてね、
そうじゃなくてね、
キチキチじゃないやつ、
そうじゃないやつでね、もうあのド派手なステージ衣装で、ね、印象的ですけど、
最近はマント出てきて、マントが出てきて、
ね、この間の
JB みたいな、
ね、JB みたいなことね、ジェームス・ブラウンのようなものでしたけどもね、あの、まあ、完全復活でね、
全国もあるからね、
今度全国もありますからね、
京都までがちゃんと来ますからね、こちらだと、
ぜひとも皆さんチェックしていただきたいなと思いますけれども、はい、というわけでね、うん、まあ、今日はその中でもね、うん、RC サクセション時代の曲なんですが、うん、それこそね、今で言いますと、どうですか、乾ひろしさんですか、芸人さんね、声高に、自由を叫んでらっしゃいますけれどもね、もうそれよりも十何年、うん、15年以上前に、はい、この今の清水さんはもっと自由を叫んでおられましたので、その辺の曲を聴いていただこうかと思います。 RC サクセションで自由。音楽と
晩御飯。
もう勢いがいいですね、今日は。
自由、
ね、自由の後ですからね。かっこいいでしょ、ね、あの曲は。もう、あそこまで言い切る曲はもう今なかなかないですよ。ね、やはりもう、日本の中ではどうですか、やはり。うん、 また種類は違いますけど矢沢永吉さんと並んでやはりキングオブロックじゃないでしょうか ね、まあ、ねやはり今の教授さんは、うん、もちろん、ね、またタイプが違いますんでね例えば矢沢永吉さん好きな方はそっちがキングでしょうけど、うんまあ、こっちがキングという方もいらっしゃいますから ね、
まあ、いろいろありますこれも自由です
これも自由あなるうまいこと言いましたねあなた今日咲いてるんじゃないですか
ありがとう眠た
い
けど
バカなこと言っておりますが、はいね、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれども、はいこのコーナーはアマチュア料理人今一からがですね、とっておきのオリジナル創作料理を、はいこしらえましてというですね今日ちょっとそういう言葉は、ね、いろいろ抜くといいとかね、こしらえましてですね、そちらの方を紹介していただきましたのに私がですねもうあの自由に選曲させていただくそういうコーナーでございますけれども今日はどういった料理を
今日はね、
はい、
お稲荷さんでギョお揚げさんで揚げ餃子
なるほどね伴奏までつきましたね、
ありがとうね
あなるほどお揚げさんで行
行ですからね
あお稲荷さんで行
お稲荷さんで行です、ね、
お揚げさんの揚げ餃子
ね
これどんな感じですかちょっとねこれは
巷ではね、
はい、
餃子ですよ
今だよね
もう餃子ですからね
危険ですよ
危険ですよ、この間スーパー行ったらね、
はいはい、
あの餃子の皮がね、
はい、
ないんですよ
え皮が、うん、
皮があ
だから皆さん手作りして
る手作りして
る
の
なるほど
びっくりしたよあんな大概ね、うん、残ってるんですけどね夜遅くに行ってもね
そうですよね
締まりかけの時に
やはりもう皆さん今
こう
手作りで
そう手作り
なるほど、ね、
手作り餃子ですよほんとなんか 170% アップしてるらしいよ売り上げが
あそうですか、
うん、
皮が
ほうということは中身も売れてるってことですからね、
そうですね、まあ、中はねいろいろそれは
具は選べますけども
ね
と思いながらね、
ええ、
そうなるとあらっと思って、ね、
あ皮がないわけですから
皮ないですからねこれ何しようっていう
これ今からどうしようかなと思った
ら餃ですよね
餃とあそこで餃と
餃としてたけども餃子と引っかかってますからね、
ええ、これなるほど、ね、なるほどって言っていいのかどうか分かりませんけどもなるほどね
まずはね、
ええ、
そうです餃子ですからね、
はい
まあ、中身から考えましょうね、
はい
餃子の餡を作ります
餡を作りましょう
で今回は白菜です、
はい、白菜で、
まあ、キャベツと白菜派っていう、
ね、そうですねキャベツ派白菜派ってあります、ね
うん、ありますけど今回はまあ白菜
で、
うん
白菜で
これは家にあったので
なるほどたまたまあったわけですね
なるほどで、まあ、白菜ね一旦ね茹でて
はい茹でる
一旦茹でるんですよ、
はい、
そのままね、まあ、あのみじん切りにするのもいいんですけど、
はい、
あの焼いた後にね、なんていうの水が出すぎるんですよ
あなるほどそうですね白菜はもうたっぷり水含んでますからね、
う
ん
う
ん、
そうそうだから一旦茹でて水気を取るので絞るんですね、
はい、なるほど
布巾とかでね、
はいはい、
絞って
水気を取って
水気取ってもらうと、はい、で結局結構量をね茹でないと、
うん、
絞るとかなりちっちゃくなるので、ね、それだけはまあ量的には気をつけてもらって
なるほど
まあ多いめに茹でてもらった方がいいと思います、
はい、
でひき肉ですよね
ひき肉
とにんにく、生姜、塩、胡椒、
はい、
で卵と鶏ガラスープの素を
元、
はいぐちゃぐちゃと混ぜるんですな。
なるほど。
うん、
もう量はじゃあもうお好みで
お好みですね。だからあの野菜好きな方は白菜を多めに。
そうですね。
うん、やっぱり肉だよ
っていう方は
ひき肉を
多めに
ね。
ですよ。なるほど。
でそれに片栗粉を混ぜると、
はい、
その型崩れしなくな
りますよね。
うん、あのそのままにやるとね結構なんていうかなその馴染まないんですな。
お
うん、
片栗粉少し混ぜ
る少しでいい
少しでいいんですか。うん、なるほど。
あの団子作る感じではないので、
はいはいはいはい、
ちょっと少なめでもいいですけども入れておいた方がいいです。
なるほど、うん、これポイントですね。
これポイントですね。でこれも餡ができます
ので。できます。はい、
今度は、
はい
皮の方ですね。
問題の
皮
です。巷で 170% アップのやつですね。
そうですね。もう売り切れ続出
です、ね。続出のやつですね。
ねここでお揚げさんがね。
はい。
まあ売ってたわけでござる。
なるほど。もちろんお揚げさん売ってますよね。うん、お揚げさんはまあ 170% アップというわけには
いかない
ね。いかないですから、ね、あるでしょう。
でお揚げさんをですね。
はい、
お稲荷さんでややこしいね。お揚げさんをお稲荷さんみたいな感じで。
お稲荷さんっていうのは
袋状になってるでしょ。
稲荷寿司のことを言っておっしゃってるんですね。
そうそうお稲荷寿司
って、はいはい、
袋になってるじゃないですか。
そうですね。
あれを利用してね。
はい、
あの中に、
はい
餡を詰めるということになる。
この今作った餡を。
そう。
この揚げの中に入れる。
揚げの中に。
お揚げさんの中に。
お揚げさんの中に入れるわけです。
うんね、考えましたね。
うん、問題は、これ焼いてもね、うまく調理できないんですね。
そうですね。
となると。揚げるしかないんです。
そうですね。
うん、で揚げるとなると、今度分離するといけないんで、せっかく詰めたものが パカッと開いて
出てきますよね。
出てくるとちょっと具合悪いですよね。具合悪いですよ。っていうので端っこをね、爪楊枝とかでこうグッとこうなんていうんですか、縫うような感じの、
はいはいはいはいはい、うん、あ、それがいるんですね。いや、僕それは聞こうかなと思ったけど、うん、出てくるでしょと思ってね。まさかホチキスっていうわけにいかないですからね。爪楊枝でね、
爪楊枝で閉じるんですけど、僕も一回ちょっとこれやって自分で失敗したんですけど、
はい、
意地張ってね、食い意地張って、うん、あんをいっぱい詰めないこと、あんまり、
あ、詰めすぎないこと、
詰めすぎてね、あの、あんがちょっとはみ出たりするじゃないですか、
はいはい、
あれはねちょっといただけない、
いただけない、
揚げる時間がねちょっと長いんですよ今回。ほう、あの中身までじっくり火を通さないといけないんで、
はい、
そうしてるうちにはみ出てる分がすごく硬くなるの、
お
カリンカリンになるので、
はいはいはい、
それを避けるためには、あんは必ずその、お揚げさんの中に
収まってる
状態で封をする。
なるほど、
そうしないと硬くて食べられません、その外の部分
は。外の部分はね、うん、ということはもうちょっと少なめに、うん、若干気持ち少なめにしていただいて、しっかりと封をしていただくと。
そうです。
なるほど、
ね、
はい、
で、温度的にはね170度くらい、はい、だから普通180度くらいでよく開けるんですけどね、はい、
そうですよね、よく聞きますね、うん、180度ってよく聞きますね、うん、
だからちょっと低い面にしてもらって、はい、じっくり
上
げてもらうと。なるほど、出来上がりというか、
ね、もうこれで完成、う
ん、完成です。
おお、これはちなみに、あの、なんですか、調味料は何でいただくんですか。
いただくのはね、普通の餃子のやつでも全然、
普通の餃子のタレ、酢と醤油、
酢と醤油でも全然 OK です、
ね、あ、そうですか、う
ん、
お、
食感がね、あの、淡白ですね、どっちかというと、はいはい、あの、その、餃子の皮のもっちり感とか、
うん、
とサクサク感とは違う、
はいはい、
すごい軽い感じのする、
お
パリパリサクサクっていう感じの、
でも合いそうですね、このお揚げさんと、うん、
いける、
このあんがね、
あんがね、
意外と
そうで、どっちか言うと濃いめの味にした方がいいかもしれない。皮の方がねえらく、あの、さっぱりしてる
感じ、あ、中の具、あんを作るときに若干塩コショウなどで、
うん、お好みですけど、濃いめにした方が美味しいかな。
あ、なるほど、
うん、
その方がいいですね、うん、おー、このポイントですね、
このポイントです
ね、なるほど、なるほどね、顔のサクサクとぎっしりあんで満腹と。なるほど、ねえ、考えましたね、
いろいろ ね,
ねえ、だからね、こう今聞いてらっしゃる方もね、餃子作ろうと思ってね、それこそ買い物に行ってね、餃子の皮がない時あると思うんですよ、こう今のあなたの話を聞いてると、うん、おそらくね、と、はい、いうことはこれいいじゃないですか、
ね、ね、新たな
これを思い出していただけると、
ね、そうそう、
ねえ、ね、
お豆腐屋さんもこれでにっこり、
にっこり、もうこれでもう今日からもうこの八日市ね、この東近江市ではもうお揚げさんが 180% ぐらい
売れるかもしれない、
えらいことになるかもしれませんよこれ、ね、なるほどね、皆さん急いでお揚げさん買いに行っていただきたいですけれども ね, ね、うん、なるほど、そうですか、
はい、
お揚げさん、何でしたっけ、お稲荷さんで餃子、お揚げさんの揚げ餃子、なるほど、うん、今日これダジャレでも何でもなく、まず皮がないことにギョッとびっくりしたのと餃子の餃なわけですね。なるほど、うん、どうですかね、今日のタイトルは天の声的に
いまいちですね。
いまいちですか。これね、これからね、タイトルに関してはね、あの、天の声に感想毎回聞かないといけません、やっぱり、ね、一番ね、そして楽しみにしておられますからね、天の声。このタイトルに、
ね。まあ、タイトルね、
タイトル見ただけではわからんときも、なぜこのタイトルになったかをやっぱ楽しみにしてらっしゃいますからね。
ね、そうだね。これまたプレッシャーをかけるな。
いやいやいやいやいやいや、なるほど。でもね、これは美味しそうですね。
うんうん、
あの、お揚げさんでね、うん、なるほど。お稲荷さん。餃子を、揚げ餃子、うん、
揚げ餃子、
焼くよりも揚げですか、やっぱりね、
あの、焼くとね、先に皮の方が焦げるぐらい焼けるの で、
ね、
うん、ちょっと持たないですね、
なるほど、うん、茹でるのも、
茹でるとね、今度は、皮というかね、お揚げさんがふにゃふにゃになりますからね、
ふにゃふにゃになります、ふにゃふにゃになりますから、ね、
そうです、
なるほど、ふにゃふにゃになるわけですね、あ、なるほど、揚げた方がいい、
揚げた方がいいですね、
これ考えました、ね、
パリッとシャキッとしなさ い、
いう、あ、なるほど、ね、よく言われてること
ですね、そう、私がいつもね、
我々ね、あ、なるほど、あ、そうですか、考えましたね、はい、もうこれいいんじゃないでしょうかね、はい、皆さんぜひとも楽し
み、
ね、
していただき
たい、試していただきたいですね、うん、これも本当にあのお酒のあてにも、はい、ご飯のおかずにもバッチリですね、はい、これは、うん、味を濃いめにしたらもう本当にご飯のおかずにバッチリじゃないですかね、なるほど、というわけでね、今日の曲なんですけれどもね、はいはい、もうこれはもう雰囲気と、
うん、
ね、
雰囲気ね、
雰囲気、
行に雰囲気があるのだ、
いや、行にというよりもね、うん、この料理に対して、
あ、料理に対して、
まずね、やっぱりね、うん、お稲荷さんっていうとやはり日本ですよね、うん、和食じゃないですか、
和食です ね、
ね、餃子というと、
うん、中華です
ね、そうですよね、うん、混ざってますよね、
はい、
ということでね、うん、歌詞の中にちょうどいいような雰囲気を醸し出した曲が ございますのでね、かけたいと思うんですけれども、うん、まずねアーティストの方をご紹介しますとね、はい、ローザ・ルクセンブルクというね、もう1983年に結成して、うん、もうどうですか1年ぐらいで解散してるバンドなんですが、ね、うん、まあメンバーには、ドンと、はい、っていう方がねいらっしゃって、は
い、いらっしゃいまし
たな、ね、このベースの永井俊光さんと2人はこの後ボガンボスというバンドになっていくわけですけれども ね、 ね、ボガンボスこの番組でも何度かご紹介してるんですが ね、うん、ね、京都大学の、関係のバンドやったわけですね、うん、当時ね、うん、京都でそして十徳タクタクでやはり活躍されてね、
ガンガンやってました
ね、そしてローザ・ルクセンブルク解散後はボガンボスになるんですが、はい、その時には、一緒に同じ時代に十徳タクタクでドクターというバンドをやってたキョンっていう、はい、ね、今もうそれこそ、
ね、あちこち引く手あまたの
もうなんかこう、ね、なんか新しい日本のアーティストのライナーノーツとか見てるともう出てきますよ ね、
出てきますね、
キーボードキョンって書かれてますよね、
はい、それまた多彩でね、
多彩ですよね、
ギターは弾くわ、管楽器も弾くね、
あ、そうですか、うん、ね、すごいですけど、でも最近なんかやったらあの、佐橋さんでしたっけ、はい、ギタリストの、はい、とね、なんか一緒にいろんなこと
やってる、ダージリンかな、
あ、ダージリンね、やってますしね、夜中にテレビの番組たまにやってますけれどもね、
結構面白い、
面白いですね、いろんな
人が出
てくる、いろんな人出てきますしね、
佐野元春も出てくる、
出てくるしね、まあまあそのキョンはこのバンドにいなかったわけですけども、うん、そしてまあまあボガンボスのことで言うと、京都でもう伝説的なブルースバンドブレイクダウンですね、はい、のドラマー岡地さんも入ってボガンボスができるんですが、その前に、ローザ・ルクセンブルクというので最初ね、はい、デビューしてるんですよ、うん、まあ、ローザ・ルクセンブルクっていうのは本来は人の名前みたいでね、うん、ドイツの社会主義活動家、ね、経済、学者かなんかそういう方らしいです、うん、もうそれこそ1800年代とかに生まれてらっしゃる方ですけどね、まあ、その方の名前をなぜ取ったのかまでは私には分かりませんが、はい、うん、まあ、ローザ・ルクセンブルクも非常に個性的なバンドでね、まあ、もう衣装からステージングから何よりも歌詞ね、はい、で曲自体をよくよく聴いてるとオーソドックスな曲なんですよ、うん、演奏は、はい、演奏はそうですね、だからリズム&ブルースであったり、うん、もちろんロックンロールであったり、うん、よくよく聞くともうビートルズじゃないかっていうぐらいのスタンダードな曲もあればね、うん、ファンク的な曲もあるんですが、まあ、でも歌詞とこの雰囲気がの奇抜さで、うん、はい、やはりかなり当時は話題になった
独特のね、
独特のね、はい、人たちでございますけれどもね、うん、というわけで今日のね、お祈り、お稲荷さんで魚、お揚げさんの揚げ餃子、もうこれ日本と中国混ざってますのでね、ぴったりの曲、これはね、うん、ローザ・ルクセンブルクのデビューシングルになっておりますので聴いていただきたいと思います、はい、在中国的少年ローザ・ルクセンブルク、ドラの音がいいでしょ、
ジョワーン
言ってましたからねなかなか素敵でしょ
すごい歌詞、
こ
ほんがほんがほんが
あらえっさっさですからねちょっとないですよこの雰囲気は、
ね、作れないね、
作れないですよ、うん、ね、もう廃盤になってるんじゃないでしょうかね、これはもう下手したら ね、うん、だからそれこそもう本当になんかこうなんですかオークションとかで探していただかないと手に入らないかもしれませんけれども ね、 ね、また番組ではちょくちょくとこのバンドの曲はおかけしていきたいなと思いますけれども ね、 ね、非常に個性的な曲が並んでおりますので ね、 ね、話題にこと書かないアーティストでございますからね、はい、まあ、残念ながらドントさん、うん、ボーカルのドントさんはね、はい、亡くなりましたけれどもね、2000年でしたかね、1990年でしたかね、うん、亡くなってね、
亡くなりました、
もう今ね、ボガンボスももちろんないんですが、
ないですけどもね、うん、でも毎年あのドントトレビュートで、はいはい、やってるよ、
あ、そうですか、
トレビュートするコンサートをね、今年もやる予定も入ってるみたいです、
あ、そうですか、うん、もうそれはねやっぱりね、リスペクトしてる人は多いです、
多いよ、
かなり、うんうん、京都でももちろんそうですし、全国的にもね、
はい、全国的に
ね、まあ、ね、うん、タレント的な活動もされてましたから ね、
まあ、ね、
平成教育委員会とか出てね、
あ、
まあ、頭のいい方ですから、そうそうそう、もう京都大学でございますから
ね、
それはもうすごいですから ね、 ね、出ておられましたしね、うん、黄色の頭して出てありましたよね、黄色とか緑とかの頭で出てました
すごい頭やった
もん、でした
ね、また顔が白いからね、
そうそうそう、
目立つんよ、
目立つんですよ僕一度だけお会いしたことがあるんですけども、本当にね、気さくなね、楽しい方ですよ、ね、もう相手スターなのにね、どこの小僧かわからん僕がバーって会った時もね、うん、もう楽しく一緒にの時間を過ごさせていただきましたけれどもね、うん、もう十何年前、20年近く前ですかね、一度お会いしましたけれどもね、まあ、残念ながらもう今おられないんですが、まあね、まだ番組の方ではこの、
まあ、音源を聞いて、
そうです、ね、
いただいて、
私も大ファンですので、
ね、生きた音をまたね、
そうです、
聞いてもらいましょう、
ルクセンブルク及びボガンボスね、うん、そしてドントさんのソロワークもいろいろあるんで ね、いろいろ面白い曲もたくさんありますのでね、うん、はい、どんとまたご紹介していきたいなと、
どんと紹介するわけ
ですね、はい、僕まで巻き込まないでください、あなたのね か僕が顔もらったみたいな感じになってないですか大丈夫ですか、頼みますよ、一からワールドに僕を引き込まれるようにお願いしますよ、僕はちょっと被害者ですからね、
強く生きるんだよ、
いやね、というわけでね、はい、ご紹介しましたけれどね、はい、次の曲なんですがね、うん、まあ何と言いましてもこの番組、
はい、
基本的にクリスマス、ねはい、とかね、うん、そういう行事ごと全然触れないですよ ね大概クリスマス前やというのにそんな曲をかけるわけもなくね、はい、そういうイベント的な時に全くそれを無視してるくせに、うん、自分の誕生日には大々的にやるという、まあね、この勝手に
自由さ
でこの勝手にさせていただいている番組なんですがね、うん、まあまあでも今週ねやはりバレンタインデーじゃないですか、
うん、そうですか、
そうなん
です、なるほど、
でね、いや、まあ、その中でね、うん、まあ、バレンタインデーということで、うん、そこをなんていうクローズアップするつもりはそんなになかったんですけど、まあ、この曲がかけたかったので、うん、まあ、ちょっとクローズアップする形になったんですが、まあ、トム・ヤーツの、ね、うん、ブルーバレンタインという、ね、はい、もう渋いナンバーです、うん、もうジャズというかソウルというかソウルじゃないですね、うん、なんていうのかもう渋い曲です、うん、
はい、
もう本当にね、うっとりしてしまうような、ね、声も素敵ですしね、はい、声はいかついんですけどこうなんですかね、こうメロディーとね、これ哀愁漂う感じがね、こういう方あんまり今いないですからね、このタイプの方は ね、出てこないですけどもね、うん、まあ、バレンタイン、ブルーバレンタインかけるんですが、うん、で、まあ、バレンタインで、
うん、
まあね、もう一応、まあね、ちょっと調べてみたんですけどね、いや、まあまあ、皆さんいっぱい、ね、ご存知の方はたくさんいらっしゃると思うんですけどね、うん、まあ、世界各地で、うん、男女の愛の誓いの日とされているわけでございますけどね、さまざま、世界中でいろんな祝い方があるそうです、うん、はい、ね、でホワイトデーってあるでしょ、
ありますね、
ホワイトデーというのは欧米では存在しないそうです、
お、
日本だけの文化みたいですね、
そうですか、
はい、らしいです、だから
マシュマロを送るっていう、
ね、ありましたね、うん、ありましたけれども、もうそれは本来はないそうです、う
ん、あ、なるほど、
だから返さなくていいんです
そういうこと言うと怒られますねそういうことなんだない
やそういうこと言うと怒られますけれども ね、まあ、ただ、贈り物をね、女性が男性に贈り物をするというのはやはりそうみたいでね、
はい、
まあ、ケーキやったりクッキーやったりする、うん、まあ、別にチョコレートっていうわけじゃないみたいなんですが、うん、まあ、日本でバレンタインデーにチョコレートを贈るようになったのは、まあ、もうこれ有名な話ですが、はい、神戸の、ね、モルノフ、
う
ん、ね、洋菓子屋さんですけれどもね、うん、もう有名なが、ね、最初にやられたそうですけれどもね、キャンペーンみたいなことをしてね、うん、もうそれからずっと、このなんていうんですか、バレンタインデーにはチョコレートを送るというような、うん、行事になっているわけですけれどもね、で面白かったのがね、まあ、日本もちろんバレンタインデーホワイトデーでございますね、
はい、
でホワイトデーというのはさっきも言ったようにもう日本だけの文化なんです、
うん、
でね、はい、韓国台湾で、
はい、
あ、じゃあごめんなさい、台湾ですね、
台湾、はい、
ごめんなさい、韓国でした、
韓国です、
はい、韓国ではね、うん、韓国ではホワイトデーというのは日本と同じであるそうなんです、うん、あるんですけど、うん、最近若者の間では4月14日、だからさらに1ヶ月ですね、
うん、
4月14日にね、ここまで何ももらえなかった人、
はい、
バレンタインデーにチョコレートももらえなかった人、うん、そしてホワイトデーにお返しもちろん男性からもらわれなかった人でしょうね、うん、
はい、
何ももらえなかった人が、
はい、
チャジャン麺っていう料理があるそうなんですが、
辛そうな感じをする、
そうそうそう、それをね食べるね、ブラックデーっていう習慣が最近あるそうですこれちょっと面白いんじゃないですか、
チョコレート入れるのではなく、
なくね、
ホワイトでもなく、
甘いものじゃなくて辛いもの食べなわけですね今年もらえんだっていうこと、
真っ黒系と本当にブラック
ブラックデーでございますこれちょっと面白い記事やなと思ってね、ちょっと左出したんですけれどもね、まあまあそんなわけでね、今年も皆さんもね、うん、もちろん女性の方なんかはね、はい、好きな方にこれからまたチョコレート ね今日あたり、ね、今日明日ぐらいどうですか、
へへへと言いながらチョコレート溶かしてるかもしれない、
作ってる方たくさんおられますよ ね溶かしてるってそんなね魔女やないんですからね
いろんなもの入れてね、
へへへ言いながらってどうかと思いますよ、それは
偏見かな
、なんかね、まあ、ちょっと魔女の感じしましたけれども ねそうですね、まあ、でももう今なんか本当にもう一生懸命作ってらっしゃる頃じゃないでしょうか ねケーキとかね、もう最近で言うと本当にチョコレートに限らずね、
はい、
ケーキとかクッキーとかっていう、まあ、いろんな手作りのものとかね、うん、
はい、
あと普通にプレゼントを送られる方もいらっしゃいますしね、うん、食べ物じゃなくてね、まあ、いろんなもうバレンタインいろんなことを過ごされると思うんですけれどもね、はい、まあ、皆さんブラックデーまでにチャジャン麺を食べることのないように ね素敵なこの2月と3月を送っていただきたいなと思いますけれどもねというわけでね、はい、今日の曲は、トム・ウェイツで、ね、ブルーバレンタインなんですが、これはもう1978年の、うん、もう同名ですね、ブルーバレンタインというアルバムに入っている最後を飾っている曲なんですが、うん、もう本当にね、静かな、そして渋い、中にのぶとい、
うん、
トム・ヘイズの声が哀愁を漂わしているというね、このナンバーをゆっくりと聞いていただきたいと思います。1978年トム・ヘイズでブルーバレンタイン。
チキンソロのこの1曲、
ブルーバレンタインにちょっと触発された
か、ね、そんな感じです
ね, ね,
ね、寸前で考えてたこと全部やめました。
あ、そうですか。あ、なるほど。ちょっと聞いてあげてましたね、あなたね、曲聞いてる間もね、
そうそうね、あんな気好きなんですよ、とかね、とか、まあ、
いろいろ渋いでしょ
ね、
ね、
声があの、うん、サッチモみたいな感じの雰囲気で出せる。
うん、そうですね。どう人形にしてやろうみたいな。どうもあなたがおかしいですね。何もかもが。
じゃあ渋くやろうかなと思うよ、
ね。ええ、無理です。やっぱにじみ出るもんがないとね。
ああ、ねえ、にじみ出るもんに言うとまた違うもんやからね。
そうそうそうそう。ねえ、というわけでそんな今一からのチキンソウル、はい、この一曲のコーナーでございますけれども、ね、はい、今日はどん、
今日はね、はい、2月の12日。
はい、
マイケル・マクドナルド、
はい、と言いますと、
ドゥービー・ブラザーズ、
ね
ね、
はい、
のキーボードの、まあ、誕生日なんです。
お誕生日なん
です、見ましてね、ドゥービー・ブラザーズ大好きです、はい、僕ね、
あ、そう、
うん、あのアメリカでいう西海岸のロックバンドなんですけどね、うん、まあ、これを2つ大きいバンドを言うと、うん、ドゥービー・ブラザーズとイーグルス、
そうです、ね
ね、70年代80年代を席巻したバンドでございます、はい、
そうです、
うん、この人自体はね、はい、マイケル・マクドナルドの経歴でいうと、
はい、
元々はそのセッションミュージシャン、だからバンドマンではなかったのね、
う
ん、だからドゥービー・ブラザーズも後から入ってきた人なんです。
なるほど、うん、まあ、スタジオミュージシャンであったりそういう、まあ、サポート的なことばかりやられてた方なんですね。
で1974年にスティーリー・ダン、
スティーリー・ダン、
ね、
はい、
ドナルド・フェーゲンの、ね、はい、あのバンドですよ。
有名なアルバムのジャケットが、はい、成田美紀夫さんに
似てるやつでした。あ、そうそうそう、ね、ターンテーブルがあってね、レコード DJ のちょうどね、白黒写真みたいな、有名なナイトフライっていう、
探偵物語のクロちゃんっていうね、
あのジャケットだけでもかっこいい、
そうそう、成田美紀夫さんにそっくりなんですけどもね。なるほど。
あれもまあね、あの、はい、スティーリー・ダンのツアーメンバー、
はい、
でキーボードを弾いてた。
あ、そうなんですね、
うん、でその時に、はい、あのジェフ・バクスターっていうね、この人も、まあ、うん、プロデューサー、ギタリストとしては、まあ、有名な人なんですけども、もともとそのなんていうんですか、ドゥービー・ブラザーズの最初からのリーダー、
はい、
親方ですね、
はい、
が、要するに病気になったんですよ。
ほう、
ちょっと体調不良になって、はい、で、まあ、バンドとしてはちょっと休止になりかけたので、うん、ジェフ・バクスターがちょっとマイケル来るかとか言って入れちゃったんですよね。
なるほど。
そしたらね、もともとあのなんていうかな、あのドゥービー・ブラザーズなのか、
そうですね、
でウォー、リストナミュージックとかいう、ね、あのね、アメリカンロックなすごいバンドやったん
ですけど、ね、そうですね、もう一番有名じゃないですか、その曲がまず ね、
でロッキンダーナハイウェイとかね、チャイナグローブとか、いっぱいそのギターリフのすごい、あのかっこいいねバンドだったんですけども、
はい、
そのマイケル・マクドナルドが来たおかげでね、
はい、
もういきなりですよ、もう完璧に大人なアダルトコンテンポラリーロック、
はい、なるほど、
ね、もうハイソサイティな感じの
になったんですね。
まあ、当時ね、僕もあの譜面ギター始めた頃なんでね、はいはい、あの譜面を見るんですけど、うん、その前期のやつとマイケル・マクドナルドが入った後の、
はい、
譜面とはね、もう全然別物です。
お、
もう書いてることが理解できない、
あ、もう使ってるコードが違う、
全然違う。
なるほど、ね、
もう右も左もわけわから
ない、ね、あ
の急に分数コードっていうのが、ね、はいはい、出てくるんだよ ね、
わけですね、
上と下が変わってるっていうの、はいはい、あれを見た時はもう驚愕ですよね。絶対コピーできないと、
できないと
だからね、あの音楽自体を聴いてるっていうのはすごい聞きやすくてね、はい、あのこうなんかな、ね、僕は当時10代でしたけども、はい、なんか大人な感じっていう感じ
の、ね、大人の音楽ってこれかなみたいな、ね、
これかなっていうのがあってね、いやいやいや、もう聞いてましてね、1978年、
はい、78年、
ミニットバイミニットっていうところの、はい、アルバムで、
はい、
グラミー賞です。
お
グラミー賞で今日おかけするのが What's for Who Believes という曲が全米ナンバーワン、
ナンバーワン
で、最優秀楽曲賞にも輝いたという、まあ、すごい、あの、
そうなんですね、
いい曲で、後にね、20年ぐらい後かな、イギリスでアシッドジャズとかが流行った頃に、
はいはいはい、
これをまたちょっとラテンチックにね、
うん、
アレンジした曲がまた向こうでは前衛でナンバーワンに取ったりとか、 いろんな人がその後々にカバーするような結構スタンダードな感じにはなったんですけ
ど、ね、ドゥービーブラザーズがそんなに賞取ってるって知りませんでしたね。なんか賞取ってるバンドのイメージではないですね、僕の中では。そうそう、
ロックンロールバンドとか。
そうですね、うん、まあ、ヒット曲は数あれど、うん、あのその賞を取る類の人たちっていう感じはしないですけど、うん、そうなんですね。
この時、そうだからその78年も4部門取ってるの。
ほー、すごいですね、うん、
なんかやっぱりまあそのこの人が入ることによってね、はい、あのまあ、商業的にも成功、
商業的には大成功してあげる。
ただね、あのやっぱりロックファンとしては賛否両論、は
い、なるほどなるほど、
ね、あんなちょっと軟弱なみたいな
こじゃれたことやりやがって
っていうのと、やっぱりねかっこよくなったじゃないですかっていうのと、まあ、2つ分かれるんですけど、僕はかっこよくなったという、
なったという
感じ。
ただ真似はできない、
できない。ただねこれね、高校生の時京都会館、
はい、
ね、81年ですね、はい、10月7日京都会館でライブがあったわけですよ、
はい、はいはい、
ね、お客さんがね半分ちょい、
あなた見に行ったんですか。
見に行きました。お、最前列。
あなた京都会館よく行きますね。山下達郎
も行きましたけど ね、 ねこの時がね、最前列の一番右端。
お、
右端っていうことは、目の前に大きなスピーカーってやつがあるわけ
で ね、 そうですね、
どんどんどんどんでっかい音がするわけですよ。
はいはいはい、
まあ、当時そんなね大きい音聞くわけじゃないですから、もうやっぱりね少年としてはやっぱりどぎもを抜かれるわけですけども、それよりもびっくりしたのがね、あの右耳で大きいスピーカーの音が聞こえるわけです、はい、左耳の方で、はい、本当のドラムの音が聞こえるわけです。
お、なるほど、最前列ですからね。
大概大きい音ですけどね、生音が聞こえるとは思わなかった。
お、なるほど、
これはやっぱりアメリカ人力強いと、
な、力強いと、
ね、日本も負けるだろうと思ったね、その時は。
なるほど、そこまで考えた、
うん、あのね、スティックがねボンボン折れていくの、あちこち飛んでいってるの見えるのよ、見てたら。
それはただ単にそのドラマが乱暴なだけですよね。かそれは。
キースムード戦っていう人でね、あの後ね矢沢永吉さんのね、あのアメリカの進出した時には、あのドラムを叩いてた人でね、リスントゥーダミュージックをその人が、当時その曲をね歌った時に、ドラムはツインドラムでやってたから、ドラムがその前に来てリードボーカル歌ってくれて、ウォーウォーリスントゥーダミュージックと言いながらね、観客席に降りてきたんですよね。
お
で最前列のやつだけ握手してるっていうかね、ハイタッチみたいなのをしてもらってね、もう僕やってもらいましたよ。
なるほど、
少年としてはね、外人にしてもらったみたいな。
なるほどね、
外国人の方、
まあ、当時ですからね。
おお、それもねスティックバンバン折る人ですよ。であんまり関係ない
から、それはだからねその人が乱暴なんです
ね。
なるほど、そうですか。
もうあれはいい体験させてもらった。でも本当いい、あのお客さんがね、あの大合唱、 あれはね危機迫るもんというかね、あの普通満杯の時にこうね、
はいはいはいはい、
あの PA の音を抑えてまで客の声が聞こえるっていうのがあったけど、半分ぐらいの人数でその PA の音に勝つぐらいの大合唱になってね、あのバンドの方もノリノリ、あれは良かったライブだね、今でも残ってる。
ドゥービーブラザーズを生で見た人ってちょっと割と貴重ですよ。
だからその一番ノリに乗ってる時のツアーで、その次の年にも解散で、解散コンサートってずっと全米回ったんやけどね、
はいはい、
でその時のベーシスト、
はい、
これがねウィリー・ウィークス、
はい、
これはご存知かな、ダニー・ハザウェイのライブというアルバム
がありますね、はいはい、ありますね、一番有名なアルバムですね、は
い、あれの、B 面の方で弾いてるベーシストです。
あ、そうなんですね、
これがまたいいグルーヴ出すんだ。
なるほど、ね、そうですよ、あ、そうですか。
エブリシング・エブリシングとかね、ダニー・ハザウェイの方のあれのベースソロとか弾いてるウィリーモス、後に今はあのエリック・クラプトンのツアーでずっと一緒に回ってるん
ですね。
だからまあ第一線のベーシストがついて回ってるライブを見させていただきます。
なるほど、そうですか、はい、というわけでね、じゃあ曲紹介の方お願いしましょうか、
それでは、はい、行きましょうか、放題が愚かなるものの場合という、
ほうほう、ね、
なんか意味深な、
意味深な、
意味深なやつですけどもね、はい、ドゥービーブラザーズで What a Fool Believes。
てる愛なき世界立ち上がれ立ち上がれ立ち上がれよずっと真夜中が終わるまで果てることなく緩やかに滑らかに滑らす指にため息が漏れるたび誘う唇迷いそうな茂みの中リレオレは深く深く過去も未来影を潜めて忘れられる愛の幻満たされるほど落ちてゆくけど
はい、聴いていただきました曲は、うん、まずドゥービーブラザーズですね、はい、What's a Fool Believes、ねうんかっこいいですね、
ね
いい軽快な、
そうそう
ねねおしゃれな
初期のドゥービーとは全然、
全然雰囲気が
違う、思いつかないぐらいの、
そうですね、というわけでその後聴いていただいたのは、はい、アナログボックスでバニラでございます、はい、かっこいいですね、
ね
よくできた曲でございます、軽快な、軽快なことないな、軽快なことないな、ね、まあまあ聴いていただきましたけれどもね、はいまたアナログボックスもよろしくお願いします。というわけでね、メールの方いただいておりますのでご紹介します。はいうんラジオネームリンさんから、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめさん、チカラさん、サイモさん、こんばんは。
こんばんは。
ね、スタジオの中はチカラワールドに汚染しつつありそうですね。
うん、あ、そうでございます。
チーンって言ってあります。あ、チーン本物もなった。で、ところで日本だけなのですね、うん、ホワイトデーというね、ね、私の知り合いの男の子が、うん去年彼女ができまして、私が今年は良かったねと、うんちょこっと誕生日プレゼントと2つもらえるやん。
あ
ね、その彼は2月生まれみたいですけどね。 そう言うと彼が3月が怖いです、はい、5倍返しぐらいになりそうやしって言うてましたね、うん、日本の男性諸君は大変ですね、
大変ですね、
一応日本だけですからね、
こればっかり、
ね、別にそのね別に賛同することないです
よ、あれは乗せられてるんです、
そうですよ、
はい、
ね、あのものは
返す必要ありません、
そうそう、
私は返しますけど、
なんか僕らだけ悪者しようという、
この
ね、なんかこう確実に天の声の策略にはまってる感じしますから、
ね、株落ちましたな、
株落ちましたけどね、なるほどね、リーさんありがとうございます、
ありがとうございます、
ねね、というわけで、カジメの勝手に仕上がれ、はい、今日ねバレンタインなんかもね、うん、特集じゃないですね、バレンタインも取り上げましたけれどもね、うん、まあ本当にあと2日後ですからね、
はい、
皆さん楽しいバレンタイン、
楽しいですよ ね、
まあなんか告白する方ならドキドキされてる方も、今からドキドキされてる方もいらっしゃると思いますね。
告白される方もドキドキ、
あともうギリチョコっていうんですか、
はい、
ギリチョコも買いすぎてちょっとお小遣いなくなってもううんざりしてる方もいらっしゃるかもしれないでしょうしね、いろんなバレンタインでございますけれどもね、はい、また来週、2月の19日、7時からお耳にかかりたいと思います、うん、チキンソウル今市からと、はい、天の声サイモンさん、はい、私初めてお送りしました、また来週も聞いてください、それでは皆さんお気に、
さよなら。チキンソウの勝手に予想されました。勝手に予想されました。勝手に予想されました。こんばんは。チキンソウの今市からです。ね、もう2月中旬、もう入っちゃいますみたいな。3連休がありましたけどもね。ほぼ2日間飲み続け、明けた次の日はサイクリングに出たけれどもっていう感じでね、寒かったなっていう感じです、まだまだね、まあ、この間はねちょうど雪降りましたんでね、やっぱ寒かったんですけれども、まあ、あっという間にね明ければもうあっという間にね、雪が溶けちゃいまして、でサイクリング行こうかなと思って4時ぐらいね、家の周りを1時間ぐらいブラブラーブラブラーと言ったわけですけども、まあ、この寒いながらも、ちゃんと緑は生えてくるというかね、命は頑張ってるんだなという感じを受けながらこう自転車のペダルを漕ぎながら、過ごしたわけですけども、まあバレンタインデーですよね、まあ僕の場合はあまりなんていうんですかね、こう言うとちょっと問題があるかもしれませんけど、放送ではなかなか言わないですけど、ね、チョコレート僕嫌いなんですねこれ実はいやね、まあ、美味しいかなどうかなっていうのは、まあ、さておきまして、ちっちゃい時にね、これを食べると、お兄ちゃんお姉ちゃんみたいになるよって言われた時の兄貴と姉貴の口を見たら虫歯だらけでね痛そうだったので、ね、それ以来あんまり食べるようなことがなくなったわけですけども、まあおかげでね虫歯になることもなくね、丈夫な歯で今も過ごしてるわけですけども、まあ最近ね略語じゃないですよ、略語 KY とかね、空気読めない、僕最初 KY 聞いた時はキモいやばいと思ったんやけど全然違いましたけども、まあいろんな略語 JK で女子高生ですね、あと MK5 マジ切れる5秒前みたいな、ほんまかいなみたいなのがありますが、これねまたまだまだあるみたいでね、ATM ね、キャッシュコーナーじゃないですよねこれ、アホな父ちゃんもういらへん、ほんまかいなみたいな、これもすごいね、あと GMY これですよ、ギリチョコまだ喜ぶか、これねこれはね、いや いただければ嬉しいです僕ね、いただけるものは大変喜ばしいっていうのがあるんですけどね、あとね GMO これはすごいのがね、ギリチョコなんかもらえない俺、あ俺かもしれんっていう、こんなね略語はいっぱいあるわけですけども、うん、今年はどんな感じですかね、はじめくんどんな感じですか、
っていうかね、
うん、
その略語ね、うん、覚える方が大変じゃないですか、
そう
本当に使ってるんですかそんなもの
み
んな
使ってるん違う、
なんですか最後の方なんかどんどんどんどん長くなっていったらだなんて言いました
ギリチョコももらえない俺
それがなんて
GMO
G
ギリチョコの G やね、でもらえないのもで M やね、で俺の O やね。
何なんですか、何のためにその大体ね、その KY にしたってね、空気読めないと言いますけどね、空気読めるだって KY ですよ略してしまえば
ね、どうとな
るそうそうそうそう、
どうとでもなるのよな、
でもなんでってマジで切れる、
マジで切れる5秒前
それが、
MK5
ボーリング場みたいじゃないですか、
ボーリング場かあのこう体に振るやつ、
なんでしょうね、いや確かにね、そういうのまだね最初の方に言った人なら、その、JK で女子高生ですか、で、女子中学生とか、まだね、まだ、
ね、いいです、名詞やからね、
分かります
けど、もう行動とかなんか
そうそう空気読めないって ね、 ね、空気読める人も KY ですからね、ま
あ、
ね
だから、あの本がね、こういう本が出てるらしいのが、KY 式日本語、だからこの本自体が空気読めてないかもしれない、
そうですよね。マジで切れる、5秒前、
マジで切れる、なんか歌詞みたい
な、ね、なんか、
昔の80年代 の、 そうそうそう、あのアイドルとかに出てきそうな歌詞や
で、ね、MK5 でしょ、
MK5、ねえ。
じゃあ2秒後に MK3 って言うんでしょうか、
そうでしょうかね、
MK1
MK
それゴレンジャーみたいに出てきた、
出てきますよそれマジそれ MK MK で、そしてね、そのマジで切れると取れるのかっていう、
そうそうそう、
何のた、あの相手に分からせないためでもないんでしょ、
今はもうちゃんとそれがね
認識されてる、
通常に流れるんやから、ただこの感性っていうのはやっぱ関東かな、関西ではこの手の文化というのはなかなかないやろね、きっとね、とか言いながら、大阪ぐらいで流行ってるというか、大阪発祥やったらね、それでびっくりするけど、
MK5 でしょ、マジで気持ちいい5分間だって、MK5 ですよ、言ってしまえばね、
もう放送できない話になってくるから、だから気をつけ、
いやいや、そんなことじゃなくても、例えばそれ別に、大久保だってそうですからね、なんだってそうですけど、あなた、何を考えてるんですか。あなたの脳みそが放送できない感じなんです
よ。あ、そうか。
ね、
よかったネット放送で。
今の僕は何もおかしくないですよ。
そうですね、
スポーツした後かもしれない、
ね。あ、そうね、
まあ。何を言ってるんでしょうね、あなたは。
そう、まあ略語で言えばね、
はい、
今日なんかあのマイケル・マクドナルド、
はい、
ね、日本で言うと AOR。
あ、そうですね。
ね、アダルト・オリエンテッド・ロック。
ロック。
うん、日本、なんていうんですか、日本だけみたいよ、これも。
あ、そういう言い方はね、
この言い方
はアダルトは日本だけなんですよね、
そうそう、アダルト、大人の心に向けたロックっていうことらしいですよね、うん、だからあんまり歪んでない音、うん、でもね、ここの中に入ってくるのはエアロスミスぐらいがギリギリみたいな、
あ、エアロスミスは入ってくる
んだよね、入ってるんよ、俺そうなんかな、まあトトとかも入るぐらいやからね、まあギリギリ揃えらしいですよ、
うん、AOR ね、
AOR、ただ向こうではね、
ほな親父のロックではないんですね、
あ、そうそうそれやったらもうウルフルズ出てきそうな感じだね、アホアホパワーで、な、AAP やからね、あれ、
AAP、
アメリカで言うたらアダルトコンテンポラリーミュージックと、
はいはい、
いうことで言われてるんですね、うん、この中で言うとホットアダルトコンテンポラリーっていうのがレニー・クラビッツやエアロスミス、
あ、なるほど、
だから少しハードめなロックミュージックっていうのがその辺のギリギリのラインみたいな、ね、
はあ、
うん、
じゃあアナログボックスの AOR でいいですか、
え、何の略さて言えるかな、頭に浮かんだ言葉が、
あ、何ですか、
はい、
ね、言いません、
言いません、そうね、
何をバカ
な、モザイク入れようか、
いやいやいやいや、これね、あの、うん、今生放送ではないですけどね、
ええ、
雪降ってきましたね、
あ、ほんま
や、突然、
なるほどね、寒いんですよ、
なんか風も強そうですから、うん、非常にこれね、はい、今日曜日日本史これ聞いてらっしゃる方からしたらね、
はい、
こんな天気のに何言ってんだっていう感じですけど、
ね、まあ、ここはねちゃんとあの外がもうズバッと何90度ぐらいの角度で全部
で、ね、ガラス
張りで見えるので、
90度もうほぼ180度と言っていいんじゃないですか、
そうですか、これも
90度になるんですか、
これ90度、
あ、そうですね、
はい、
そう、いや見える範囲であるよ、ね、
そこからね、
そうそうそう、
奥に行くと
急所
ですね。
あ、なるほど、なるほど。ここって言葉だけでは分かりにくいですけどね。しかもあの手の甲映ってないですから ね今手の甲が指差したところはもう全然映されてないですからね。
あの90度直角の点ですね、一番端っこ。
昔野球やるとき90度で難しいから困難しながらこう線引かへんかった。
いや、
そんなことない、
うん、
ホームベースからこう、ね、両手をこう90度ぐらいにして、はい、ここからここまでみたいな、適当な野球を。
適当です ね、
そうそう、
ね、それちょっと広かったら大変ですよ。
そうそう、ね、バッターに有利な場合もある
から ね、 逆にね、うん、なんかあのダイヤみたいな形に、それこそね、トランプのダイヤみたいな形にな って肘型だったんで。いや、ひし形はひし形なんです。
あ、そうですね。
そうですよ。
そうですね。
ダイヤモンドって言いますからね。ただその形が極端に細長い感じになって
ます、ね。あ、ありますね。
なるほど、そうですね。ね、というわけで、ね、バレンタインデー。
さあ、
いや、もうだからこれ今聞いてらっしゃる方もバレンタインデー済んでますから。
あ、ね。うん、何言ってんだこの野郎っていう
ね。ね、まあ、ね、それはもうさ、あの先ほど生放送の方でもね、うん、言ってましたけどね。はい、もうあの告白して送って、ね、ひょっとしたら。ね、うまいこと言ったと聞いてらっしゃる方もいればね、それはもちろんやっぱりブルーバレンタインな方もいらっしゃる。
いやいや、今市からさんにチョコレートあげて、はい、放送を聞いてがっかりしてる人もいるかもしれないよ。
そうですよね。
そうね、がっかり
って言ってね。
そうそう、なんや、そうやったのか。
いやいや、その後にやっぱりね、そしたらこれどうぞみたいなね、こうリボンを言うてね、出てきていただけるとありがたい
ですよ、
ね。
何をバカなこと言ってるんですか、あなた。バカじゃないですか。
MK5 ですか。
マジで切れますか。
いやいやいやいや。ねえ。そうですか。ねえ、でもそうですね、バレンタインで。僕はチョコレート好きですよ。うん、僕はちなみにね、あのね、はい、あのホワイトチョコが大好きなんです。
ホワイトチョコ。
最近ね、うん、この間言ったでしょ。あのこの間の放送の時にあの甘いもんばっか食ってるって言ったでしょ。うん、もうよくねホワイトチョコ食べますね。はい、近頃買ってきて。感動しますよ、あの美味しさには。
そうな
の。そう、大好きです。甘いもん大好きです今。ねえ、
まあね、
うん、いやそうですけど、
そうそう、ね、甘い、あ、そうそう、甘いもんでもね、はい、スバでもらったあの塩羊羹、塩の羊羹、
はいはいはいはい、
いただきましてね、
ええ、どんな味ですか、塩、
塩、羊
羹、やっぱりね、羊羹って甘いもんでしょ、そこに塩、そうそ
う、塩が入ってるんですよ。
でね、入ってるんですか、ふりかけてあるわけじゃない、
ふりかけで白くこうね、雪のごとくって、そんなことはない、もう普通に黒い羊羹なんやけど、食べた後に塩加減がスッとこう出る感じで、あの栗羊羹みたいな感じ、雰囲気としては、あの甘い甘い砂糖の羊羹じゃなくて、うん、栗羊羹みたいな感じなんやけども、うん、後にちょっとその塩っぽいところがスッと出てくる、こうなんとなくアダルトな感じの、
そうですね、
うん、なかなかいい感じの
塩ようかん、
塩ようか
ん、いろんなのもありますね、世の中には。
ね、
ね、なんですか、あの芋のチップスのね、
はい、
沖縄風味なんていうのもさっきちょっといただきましたけれどもね、
変わったのがいっぱいあるね、
いろんなもんありますよ 今。そしてあのコンビニなんか行くとほんまにこう、うん、いろんな、うん、ものがありますね。
ああ、ね、あの企画もみたいなやつ。
企画もみたいなやつ、うん。面白いですね、あれ見てるだけでも。はい、この間もあの、こう棒になった、なんていうんですかね、塩味の棒になった、はい、まあ、ポッキーじゃないですけど、うん、そういった、なんていうんですかね、あの、まあ、はい、買ってきたんですけど、タイ。
タイ？
ん？
タイ。
タイの味。そう、泳ぐタイ。
泳ぐタイ。
タイの塩焼きみたいな味。
タイの塩焼き？
うん。
ガスティック。
のだから、普通に、バリって食べるんですけど、うん、噛んでると、うん、そういう味がする。
タイなんや。
塩焼きのタイの味がするとかね。
すごいね。
いろんなもんございますよ、今。
いろいろ考える人いいんやね。
いますよ、
ね。僕も頑張ろう。
そうですよ、あなたもね。毎週ね、音楽と晩ご飯ね。
ね、
ネタを探して。
ネタを探してね、あちこちのスーパーで歩いて。最近本当にね、店に行かないとあかんなと最近思ってるんですよ。
あ、なるほど。食材を見て考える。
食材とね、他のお店がね、
はい、
プロの腕をちゃんと見ながらね。
なるほど、なるほど、ね。食べに行かないとい
けないと。食べに行かない。最近ね、ちょっと寒いんでね、 お家ばっかりで自分で作ってるのが多いんですけど、はいはいはい、やっぱりねちょっと勉強がてらね、
うん、
外に行って美味しいものを食べていきたいなとは思うんですけど、
そうですね、うん、いろんなもんありますからね、それこそ ね、
うん、
ね、
行こう、誰かと行こう、
誰かと行こうなんかそのちょっと哀愁がかった発言は
誰もいないのかっていう発言じゃない、
そうそうそうそう、ね、なんかちょっと今哀愁感じましたけど、
ね、
いや怒ってくれるなら言ってきますけど、
ね、あーねー、いや僕そこそこのとこ行きたいので ね、あこの間ね、あこの間先週のね放送で自分の曲かけたじゃないですか、
砂のお城、
砂のお城ね、あれね実はね月のお城やったのね、自分で言うててね、ちょっと待ってでしょ、僕もね
タイトル間違えてたんですか、
自分で間違うたことをもう一回言ってましたね、2回とも言ってましたね、
月ですか、
月ですね、
はい、じゃあ直してきます、
はい、月ぐらいあの寂しいところにいるような僕みたいな雰囲気でございます、
そうなんですね、うん、僕砂のお城の方がなんかこう、
あの砂漠感がねあって、
こうなんか崩れていく感じのね、
悲しげな感じだと思うんだけど、砂のお城っていうのは、あのジミ・ヘンドリックスの曲にあるのだな、
あ、はいはいはい、
あえてもうちょっと下げたのだな、これ
下げたというかそこから来てるところもあるわけでしょ、
マルポはちょっとまずいんで、ね、
ちょっと間違えてたわけですね、
そうそう、イメージがいつも重なってるので、ね、どうもダメなんだな、いつもライブの時でもよう間違え、自分で間違ってる、
あ、じゃあもう聞いてる人からしたら、お、地面が始まるのかと思ったら、チャチャチャチャラララっていうわけですね、
悲しい悲しいマイナー行動みたいな始まるの ね、なんか違うじゃないかっていうのがありますけど、まあ、これはここでね訂正させてもらってね、はい、まあ、次の、ね、はい、ネット放送の更新の時にちゃんとこの辺に変えてると思いますが、
何事もなかったかのように直してます
ねこっそりね、
こっそりね、
そうですか
ね、
ね、
まあまあいろいろ訂正もし、た、はい、しながら、バレンタインも、まあ、来週どんな報告があるかということ
でございます。皆さんもね、あのメールなんかでこんなバレンタインでしたっていただきたいですね。
いただきたいと思いますね。
ね、本当にもうあの毎週言ってますがね、あのとにかくどんどんメールが
メールの方をいただきたい、
いただきたい。ね、やっぱ面白いですからね。
はい、
そういう皆さんのそういういろんな意見を聞くのがね、
そうそうそう、
お話を
広い心でね、そうそうそう、聞いてね、僕らもちょっとね勉強させていただきたい。
そうですね。
メールの方は99@815.f
言えましたね、もう一度言ってください、
99@815.f
やればできるじゃないですか、
ちょっと褒められてその気になるね、まあまあそういう名もありますので、はい、もうぜひともまた、メールをいただきたいと思います、はい、それでは寒い夜ですが、お気にありがとう、さよなら。